Agorio.
こんばんは。カエルさんの日常露天掘り。ちょっと更新が遅くなってすいません。今月は、先月に引き続き読書の話をしてるんですけども、相変わらずその何の本っていう前に本を読むっていうことはどういうことだろうっていうことを考えてるんですよね。フリスク失礼します。フリスク食べながら喋ってる人とどうなんでしょうね。僕らは本というのを手に取るときに、とりあえず書店というところに行くわけですよね。最近ではAmazon とか BK1 とかオンラインで買うので直接お家に届けてもらうということもよくあるんですけど、基本的には本の業者並んでるところに行って、でそこで買いたい本を見つける。そうでなければ図書館に行ったり、あるいは書家というかその本棚の前に立ちということをします。いずれにしても、僕らが本を見るときというのは棚から取るんですよね。基本的には棚から取る。そして背表紙がそこにはある。当たり前みたいですけど、昔は当たり前じゃなかったんですよね。いわゆる後字本というものがあった頃、つまり江戸から明治時代ですけども、和紙を閉じてた本というのは別に背表紙なんかなかったんですよね。閉じてあった。で、本というのは別にこう立てるもんやなくて、こう横に寝せるもんですよね。だいたい昔の和紙の本ってヘナヘナペナペナしてますから、あんまりこうトンと置いても立たないですよね。すぐくにゃっとなる。それからあれはほんまはこう立てておくもんやなくて、寝せて平台にこう平積みにしておくもんで、いるときはそこから一冊こうポンと抜くというようなことになってたわけですね。だから上にある本ほどよう読むということにはなったわけだと思うんですよね。下の本は取りにくいということがもちろんあったと思うし、一覧性もそれほど、一覧性というのはその、ソーセージじゃなくて一覧できる、そのパッと見て何の本があるっていうのもそんなに簡単には分からへんかった。でもそれで済んだんですよね。昔はそんな業者本なかったんです。そうは言うても一人の人がそんなね何冊も何冊も次から次へ本を持ってたわけじゃなくて、やっぱ限られた本を持ってて、で、棚っちゅうのも言うたらその平積みに置くところをいくつかこう区分けしてあった。で、それで済んだわけですよね。今本が売れるとか売れないとか、売れないということをよく言いますけど、そうは言うてもね、昔からこれものつい本ありますよ。僕は彦根っていうその場所に住んでて、そんなにたくさん周りに本屋はないんですけど、それでもね、いわゆる郊外型の大型書店なんちゅうとこがありまして、そういうとこに行くと、もうえげつないほど本がありますね。これ僕そういうのを見てしまうとね、もう本売れへんの当たり前やと思うんですね。それは具体的には本が売れないということじゃなくて、選択肢が多すぎるんですわ。選択肢が多すぎるから、その何て言うかな、僕らなんぼ本読む言うたって知れてるでしょ。たかがね、本読める時間とね、もちろんインターネットとかもあるし、そういった限られたパイしかないんですよ、本を読む時間なんていうのはね。その限られたパイの中であんだけね、大型書店とか行って本があったらね、もうそりゃよっぽど暇な人じゃないとマイナーな本は買わないでしょうね。少なくとも、特に本について意識してない人が、ああいう大型書店に行ったら、もう平台に置いてあるね、キラーンとした表紙の、本に飛びつくと思うんですよ。もう、キラーンとした表紙というのはどういうことか言ったら、表紙が派手やか、それから題名が、こう、いかにも飛びつきそうな題名とかね。今やったらもう、ワーキングプアとか、ニートとかね。書いてあるともう なんか今すぐ解かなあかん社会問題がそこにあるみたいな気がして、ピューッとこう取ってしまいますね。だから僕もさっき実はね、大型書店に行ってきたんですけど、えらい疲れるんですよね。えらい疲れる。なんかね、こう大型書店に行くと、こう本屋さん全体からこう今こう世界でぜひ読まなくてはならない問題はこれとこれっていうのをこうギャーって表紙から言われてるような気がしてね、しんどなるんですわ。ほんまに問題なんかどうかも分からへんけどね、まあ、とにかく今これ読んどかな世界が終わってしまうぐらいの感じで、もうほんまね、いろんな本がキャーってこう目に突き刺さってくるんですよね。もうしんどうでしょうがない。僕はだからまずビジネス書のところには行かないんですよ。ビジネス書のところ行ったらもう早よ言うたら、今の企業はこれやらんと生き残れへんっていうものが表紙にキャーって現れてる世界ですからね。もうそんなとこ行ったらえらいことになりますよね。今にも自分の勤めてるとこなくなりそうな気がしてね、表紙見てるだけでね、なるべく見ないようにしてます。こんなこと言うてる人間ばっかりおったらその企業潰れるんですかね。まあ、わかります。もちろん勉強の本も、もうこれ今勉強しとかんとお前はもう完全に時代に乗り遅れるぐらいの感じもキャーってきてますね。あれはもうたまらんわ。まあそう言いつつも、僕もそういうその出版書の何冊かを書いてたりして、まあ地味な表紙で絵はがきの時代とか、絵はがきの中の彦根とか、ほんまもうあんなとこじゃない、ああいう大型書店行ったらね、あ、自分の本売れへんわって思いますわ。もう心底こんだけね、忙しい人のためにキャーっていうものが並べてあったら、そらね、絵はがきなんちゅうもんにも、なんか目を向けようなんちゅうの、よっぽどの暇な人ですよね。よっぽど暇な人ですよ。まあでもそのよっぽど暇な人がね、日本全国合わせた1000人ぐらいおったらええと思うんですけどね。1000冊ぐらい売れたらええな。まあそんなもんやと思うんですよ。それはもう音楽でも何でもそうですけどね。この、だけど、ほんま、背表紙からもう目立つでしょ、本ってね、極端に言うとね。それから、平台に置いてもらえる本っていうのは、まあ言うたら、もうほんま、毎月出版される、もう、何百あんのかな、今月出る本って何百あんの、もっとあんのかな、とにかく、ものごっつい数の本の中から平積みしてもらえる本なんて一握りですから、後の本は背表紙で勝負させなあかんですよね。ただその背表紙にどういう題名を入れて、それはどういうデザインにして、誰の名前を入れて、帯はとかね、もうそういうとこですでに勝負がついてしまう。かなわん時代になりましたね。本を作って、地道に、ちょっとずつ頑張っていこう。もちろん僕はそういう力をちょっと信じてますけども、信じてるから絵はがきの本なんか書いてるんですよね。まあそうなんですけど、まあしかしそうは言うてもね、背表紙ででも人はやっぱ判断すんのやろなって思ってね。そうは言うても背表紙に書いてあることですよ。まあ、ほんでその背表紙に何を書くかなって思うんですよね。100万人に振り向いてもらうための背表紙書こう思ったら、やっぱりどうしてもタイトルもそれなりにこう、今これが大問題やっていうことを言い当てなあかんね、背表紙の文字の中に。そうするとやっぱりしんどなってくるな。 まあこんなことを言うててもね、僕もいつ何時なんとか新書から本出して、しかもそこにこう売れ筋のいかにもなタイトルをつけることになるかもしれへんからね、人のことは言えへんのですけども、なんかこうあんまり疲れない本屋ってないかなって思いますね。大型書店行った後に、大型書店行った後の独特の疲れってね、単にたくさんの本見たからいうだけじゃなくて、こうなんちゅうかな、こう100万人、まあ100万人は言い過ぎやな、1万人に届くような言葉を浴び続けてるとしんどくなるんやと思うんですよ。その1万人が納得する言葉ってね、なんかこうなんちゅうやろ、まあせいぜい2、30文字で1万人がこうハッと振り向くような言葉ってもうものすごい突き刺すような言葉でしょきっとね。言葉の内容もそれから字体フォントもね、そういうのをずっと浴び続けるのって辛いんですよね。辛い。だから小さいあんまりこうそのやいのやいの言わない本を中心に置いてる本屋とかに行くとちょっとホッとしますね。ちょっとホッとする。なんぼ自分の好きな本が行さんあってうわー言うて迷ったりしてこう、うわこれも出てたみたいな感じがしてもですよ、そういうことがあってもなんかどっかでこうホッとするんですよね。あんまりこう1万人に向けてない文字を見るとね、落ち着いて見れるし、あこれは例えばある本に目がいった時に、あこれは1万人の人じゃなくてたまたまこうやってこの本屋に立ってる、この書家本棚の前に立ってる僕が目に留めてるんやけど、この僕に向けて多分書かれてるんやろうなこの文字はっていう感じがして、スッと手が伸びていきますね。僕がひねくれてるんですかね、もしかしたらね。これね、なんかこう背拍子をこうヒュッと抜く時の感じっていうのは、ああこの本はなんか僕が見つけるまで待ってたよなここにっていう感じがしたときに、何とも言えん親密な感じがしますね。そういう背拍子に出会いたいな、表本屋に行くんやし、できればそういう背拍子に出会えるような落ち着いた場所だといいなと思いますね、本屋は。今日は背拍子と本屋の話をしました。それじゃまた。